こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月中旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は今週結構暑い日が多かったですね。夏みたいな天気の日もあって、だいぶもう T シャツ1枚で、気持ちよく過ごせるような季節になってきましたけれども、まあでもこっからおそらく梅雨が来るでしょうから、また雨が多くなったり、気温また下がったりっていう日もあるかもしれません。最近はですね、仕事もしつつ時計をオーバーホールに出して戻ってきたっていうことがあって、オーバーホールっていうのはこう時計を分解して掃除して、で多分油とか刺してこう、まあ、要はメンテナンスしてっていう作業らしいんですけど、こう長く使っていくには定期的にやんなきゃいけないらしくて、僕も時計全然関心とか知識がないので、まあぼんやりした話なんですけれども、時計自体は普段全くしないんですね。だしスマートフォンですぐ時間確かめられますから、で仕事もそんなに分刻みで、動かないので、しない生活を送っていたんですけれども、昔おばがくれた結構いい時計があって、あれは多分大学に入った時の入学祝いかなんかにもらったんだと思うんですけど、おばさんはいろいろこう折に触れて、何か節目になるとそういうこう物をくれる人で、もっと遡ると90年代に子供だった頃に G-SHOCK ブームっていうのがあって、その時もね、何の、名目か忘れちゃったけど G-SHOCK くれて、でもおばあが子供で腕細いんだから G-SHOCK じゃなくて同じ会社のベビー G にしといたらって言われたのすごい覚えてて、でも僕はその G-SHOCK、まあ、世間的に流行ってたからかもしれないけど、こち亀っていう漫画でその G-SHOCK の回があって、それもすごい強烈に覚えてるんですけど、あれでなんかこうイルクジっていうモデルがあって、なんかそれがすごい脳内にインプットされてて洗脳されてたから、いやもうそういうこう体に合ってるとかそういうんじゃなくて、とにかく G-SHOCK っていうのが欲しいんだというふうに主張して、で G-SHOCK 買ってもらったんですよね。でも今振り返ればもう完全におばが正しかったんだなと思って、もうそういう風な思い出もあるんですが、そんなおばさんがくれた時計が、数年前からこう動かなくなって、で時計しなくなっちゃってたもんで、いつかこう持ってってちゃんとまた整備して動くようにしようと思ってたんですけれども、なんかこう必要に迫られないもんだから、ずっとこう伸ばし伸ばしになってて、最近ついに、お店へ持っていきまして、もう俺もオーバーホールっていうものが初めてですから、こう時計屋さんもねなかなか行かないからちょっと怖くてね、高級な店構えっていうか、店員さんもこうちゃんとした格好して、なんかこう厳しい面持ちなもんだから、こう緊張しつつオーバーホールお願いしますって言って、分かりましたって言っていろいろ見て、でこう見積もりを出してくれてですね、これくらいの金額になりますって言われたのが5万円ですって言われて、高って思って、いやていうか5万円、いやもちろんこの時計は、思い出の品だしいいものだから直したいけれども、5万あったら新品の時計買えるじゃんと思って、ていうか G-SHOCK 2つ3ついけんじゃないのって頭の中で即座に思っちゃって、 Apple Watch も買えるだろうって思って、まあでも背に腹は変えられんと、もうそれで頭の中ではいろいろ考えてましたけれども、5万円ですって言われてもですよねみたいな顔してお願いしますって言って預けて、でその預けてから時間が経ってできましたよっていうんで、この間やっと取りに行ったんですよね。で、あじゃあ今からすぐお持ちしますんで、こうお店の奥の方にこうソファーっていうか軽く座るところがあって、ここでお座りになってお待ちくださいって言って奥の方座ってたんですよ。で、まあ、店内こう暇だったんでこう眺め回していると、華やかな時計がすごいずらっと並んでて、あどれも高いんだろうなって思って、でカウンターの裏側のもっと奥ぐらいから店内を見回すような位置だったので、ちょっとそのカウンターの付近も見えて、 何ともなしに見てたら、カウンターの上にタブレットが置いてあって、で画面をこうお店の外側というか、お客さんがいる側じゃなくて裏側に向ける、並べ方というか置き方だったから、別にその見ようっていうんじゃないけど、目に入ったらデジタル時計の表示が常にさせてるモードになってて、って思って、それでいいじゃんって思っちゃって、だしそれはやっちゃダメなんじゃないのとも思いましたけどね。まあ、便利だけどね、こう常にこう秒も表示されてて、それがこういつもこう手前に来るような設定になってるのか分かんないけど、いやそこはさ、こう時計屋さんなんだから、いちいちこう時間見るとき腕見た方がいいんじゃないのって思いましたけどね。あの美容師で帽子かぶってる人みたいな、まあそれもおしゃれなんだろうけど、そこはこう毎日こう時間多少はかけて、このヘアスタイル私今これでやってますっていうのをちょっとお客さん側に見せてほしいよなって、帽子かぶってる美容師さんとかね、髪切る人を見るといつもちょっと一瞬思うんですけど、それに近いものを、時計屋さんに行って感じましたね。だから時計ね、これからちょっとつける生活も送ってみようかなと思っている人がお送りします。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーでは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら感想を語らせていただきます。だいぶ久々のコーナーです。まあ公開される映画が主に海外作品を中心として本数が全然ないので、こんだけ間隔空いたかなと思いますけれども、まず本題に入る前にこの間びっくりしたのが、ディズニーの、新作の実写映画のクルエラっていうのを上映情報を調べていたら関数がすごい少なくて、クルエラっていう映画はもともとアニメであった101匹ワンちゃんの悪役の前日譚の作品で、まあ最近ディズニーがよく手掛けているクラシックアニメの実写版の中の一本で、それのさらにその悪役に焦点を当てた、マレフィセントとかそういうヴィランに焦点を当てた実写ものの一つだと思うんですが、で配信もやっていて、で劇場でもかけていて、なんだけれども、で調べてみるとやっぱり大手の映画館、東宝シネマズ、松竹、 T ジョイ、東急の、映画館が上映していないと。明らかにこれはその大手の映画館やっていないところとディズニーとの間で何かが起きているんでしょうね。まあそのディズニーに限らず海外の映画業界でも、あの配信を各社大手がやり出して、で新作もそっちでかけるんだっていうので劇場側と揉め事になっているっていうニュースはよく見ましたけれども、まあまあいろいろ調べてみると、おそらくは日本では、ディズニーのムーラン、そしてソウルフルワールドが配信するようになったことが大きかったのではと。つまりその劇場でやるやるっていう予定で、映画館で予告流したり、いろいろ販売とかもあったようなやつが配信するにバッと切り替わったので、それでこう問題が起きたのではないかと推察されましたけれども、まあでもこれは結構映画業界というか映画ファン的には一大事だと思いますし、ちょっとこう、まあ、時代の特殊性もありつつ、それも含めて時代の変わり目を感じるような、出来事でした。さて話は変わりまして、そんなわけで映画公開されているものが、少ないという事情もあり、今日は旧作について語ります。今回取り上げる作品はこちらです。飯。この映画1951年に公開された日本映画です。だから70周年ですね、公開から。97分の尺の白黒映画、監督は成瀬幹夫さん、 原作があって、原作小説が林芙美子さんが書いたもの、放浪記とか書いた人ですね。で出演者は上原健さん、この人は加山雄三さんのお父さんですね、他に原節子さんや、島崎由紀子さんなどです。でもともと1951年に朝日新聞に林芙美子さんの原作小説が連載されていて、で完成する前に林さんが亡くなられて、なので映画オリジナルの、エンディングが付けられた脚本です。で小説自体もまあそういう経緯があるので途中までで出版されて読めます。でこの映画を見たきっかけとか、なぜ今っていうところで言うと、まあ、そもそもは成瀬みきお監督っていうのは日本のその一大クラシック映画監督、例えば小津安二郎であったり溝口健二であったり黒澤明であったりっていう、まあ世界各国で、まあヨーロッパも含めていろんなところで評価されている有名な日本映画の歴史に残る監督の一人で、まあ、もうもちろん見るべき映画たくさんあるんですけれども、成瀬監督作品を見ている本数が僕はその3人に比べると圧倒的に少なくて、ほとんど知らなかったと。でなんでそんな不勉強だったのかっていうと、ブルーレイが出てないんですね。フランスでは出たらしいんですけど、まあ、だからフランスで評価されてるんでしょうね、それだけ大きく。まあ、ブルーレイ出たりそういうリマスターが新しくできたよっていうものから順に手をつけていっている事情があり、だから後回しになってしまって、でなんだけれども、まあ見なきゃ見なきゃって思ってたんですが、ネットフリックスに2021年今年の3月に、何本かいきなり上がりまして、まあでもその前からあのアマゾンビデオだったり多分 iTunes だったりで有料レンタルとか、セルもあったんですけれども、そういう意味で言うと小津、溝口、黒沢に比べるとその日本映画界、まあ、修復する、側もですね後回しになっている状況が今あって、成瀬に関してはだからそれもあってですね、でネットフリックスに上がったと。でそれをちょっとまあネットフリックス入ってるから試しに見てみたら画質がかなり良くてですね、まあ、4K リマスターしただのなんだのっていうニュースは、飯に関してはないのでそういうことではないのかと、推測していますけれども、でもまあかなり画質が良くて、フィルムの傷だったりこう縦線とかですね入るんですけれども、そういうものは多少あるものの、音の、良くない部分だったりのは多少ほんの多少あるものの、まあ、別にテレビの大きい画面で見ても許容範囲内のレベルだったので、あこれはいいなと思いまして、先に、成瀬の銀座化粧っていう田中絹代さん主演の映画も見たんですけれども、これも1951年公開で、同じように女性の当時の女性のこう憂鬱、心の迷いを描く映画なんですけれども、こちらも先に見ていてとても面白かったです。で今回調べてみたら1951年は、成瀬監督もう一本舞姫っていう映画が公開されていて、1年に3本公開されてるんですね、まあ、50年代の日本映画界の凄まじき量産ぶりっていうのがここからも見て取れるんですけれども、さてここで、あらすじを簡単に紹介します。舞台は1951年の大阪、主人公は道代という女性です。で旦那さんがいて夫がいて、この人は証券会社に勤めているんですけれども、初之助さんという人で、この人と二人暮らししています。でこの二人はもともと周囲から反対されてたんだけれども恋愛結婚したっていうことが語られます。でこの恋愛結婚という言葉はお見合い結婚の、まあ、大体大義語で、昔はだからお見合いとかで家の事情とか、ちょっとした人の紹介とかですぐこう別にデートとかそんな何回も何回も重ねて、じゃあ付き合って同棲してっていう、こう順序を踏まずに結婚したっていうのが主流だった時代があったらしいですね。でそれに対する言葉として恋愛結婚という言葉があったと。でまあ反対されながらも恋愛結婚した二人がいると。で5年前に東京で、だから1946年ですね、だから戦後、すぐ結婚したと。だから初之助さんはもしかしたら戦地から帰ってきて、じゃあ結婚しようかっていうので、したのかもしれないですね。でまあもともとそういうふうに愛がたくさんあったんだけれども、現在1951年では 絶賛倦怠期中だと。で、みちおは専業主婦として毎日こう家事をして、初之助のお世話をするんですけれども、それにもう飽き飽きしていることが冒頭から語られます。まあ、繰り返しの日々に疲れていると。で、まあ、初之助もまた、それにちょっと感謝の言葉がないような、人で、もう飯風呂寝る的な人だと。で、彼の給料がまた安く、家計も苦しいと。まあ、50年代、こう、歴史のとかで勉強した覚えがありますけれども、朝鮮特需とかね、にあたる時代ですが、まあ、まだ市民にその恩恵は全然来ていないということなんでしょうね。この夫婦以外にも、景気の悪いっていうものが他の家庭だったり、人だったりっていうのが描かれていきます。まだまだ日本が貧しい時代の映画。で、この二人は、まあ、余計に米を買っておくのも躊躇するレベルで、ちょっと困っていると。で、そんな道夫と初之助夫婦のところに、ある日、初之助の姪である里子が東京から訪ねてくるのだが、という物語です。この映画、飯を見てまず思ったのが、夫婦倦怠期者の、まあ、元祖傑作の一本だったんだろうなと思いました。近年でもですね、ここ10年振り返っても、デルク・シアン・フランスのブルー・バレンタインだったり、サム・メンデスのレボリューショナリー・ロードだったり、まあ、こういう映画っていうのはたまに出てくるんですね。こう、夫婦がうまくいかなくなった、その厳しい状況とか、そこからどうなるのかっていうのを描く、まあ、いいネタになるんだなと。その中でも、飯は、まあ、こんな昔にもこういう映画があったんだっていうのを気づかされたというか、はっと驚かされました。で、この映画の面白いポイントの一つ目は、まあ、70年前の映画なのに、現代でも、まあ、いろいろこう、時代を変えてドラマ化できそうなストーリー展開だと。尺は97分なんですけれども、でもこう、昔の映画って展開が遅いイメージが持たれてる方いるかもしれませんが、まあ、この映画サクサク進みます。とても効率の良い語り口がいいなと思いました。例えば、こう、主人公夫婦の現在の状況、さっき言ったような状況、あるいはその彼らのご近所さんの様子だったりが最初描かれて、で、その話の発端となる初之助の姪の里子が訪ねてくるまでっていうのが10分かからずそこまでたどり着くんですね。その速さ、見事だなと思います。で、そういう語り口は素早いんだけれども、それを例えばこう、現代のようにカチャカチャこう短いカットを連ねて編集したりだとか、とてもこう早口の説明台詞で、語っていくというかではないんですね。ゆったりしたカットの積み重ねで人物の動きもそんなにわーわー動くわけじゃないんだけれども、そうやってこう語ってしまう見事さがあると。だからこの年代の映画の良いところを美点なんでしょうね。簡潔で早い。で、まあ描くのがちょっと面倒なその道用の今の憂鬱なところ、まあ毎日毎日、同じ日々の繰り返しで、家計も厳しくて、ちょっと憂鬱だわっていうところはモノローグというかナレーションみたいなところで済ませてしまう、まあその潔の良さっていうところはありますね。で現代でもドラマ化できそうなっていうのはなんでかっていうと、三角関係でストーリーを引っ張っていく構造があるからですね。まあ現代でも人間ドラマは大体これですね。もう恋愛もののマストだと思います。まあ、夏目漱石とかも大体三角関係で話引っ張っていきますからね。で、この映画飯で言うと、前半は、道夫と初之助、里子、この三角関係で引っ張っていきます。まあ、夫婦はいいとして、里子は初之助の姪じゃないかって思われるかもしれませんが、これがなんかね、ちょっと危ういムードみたいな、こう、後でもっと詳しく説明しますけれども、この姪の里子っていうのがクセモノで、ちょっと、一癖二癖あるキャラクターなので、そこが効いてきてですね、なんかちょっと、距離感近すぎないっていうようなシーンがいくつかあって、それも含めて危ういムードがちょこちょこ描かれて三角関係ができていると。で、その道夫がこう里子に対して、なんだこの子はって思う部分は、そういったような恋愛関係に限らずですね、こう里子の自由奔放な生き方だったり性格だったり、 日々の過ごし方、そういったものにこう道夫がこう何とも言えない、まあジェラシーというと、簡単かもしれないけれども、こうモヤモヤ感、そういったものを抱いていくところが、巧みに描かれていきます。その三角関係が一つと、後半ではですね、道夫と竹中っていうキャラクター、これは道夫のいとこなんですけれども、それと里子の三角関係で物語を引っ張っていきます。で、竹中は道夫のいとこなんだけれども、どうやら道夫に好意があるらしいと。まあ今でも日本はいとこと結婚できるらしいので、まあ当時と今の感覚どれくらい違いがあるのかちょっと深くはわからないんですけれども、まあよく思っているらしいことが描かれていって、で、まあそんな状況も知ってるんだけれども、里子は里子でまた竹中にちょっかいを出してくるみたいな物語で後半は引っ張っていきます。こうやってこう前半と後半で三角関係を二つ重ねることで、こう観客の興味をこうどんどんどんどん引っ張って、次どうなるんだろう、最後どうなるんだろうっていうふうに、まあもちろんその前提としては、この夫婦がどうなってしまうんだろうっていう物語があるんですけれども、そこにこう三角関係を二つ重ねることで、観客を退屈させない作りになっています。続いてこの映画の面白ポイント二つ目はですね、キャラクターの立て方のうまさですね。もうどのキャラクターも語ればキリがないくらい立ち方が良くてですね、まず主人公の道夫、このキャラクターは原節子さんが演じられていますが、まあ基本的に穏やかで心優しい女性なんですけれども、まあ冒頭からさっきも言ったように現状に、全然満足していなくてですね、不満でいっぱいのムード、まあこうじっとりした不満ですね、そういうのが描かれていて、でそれもこう言葉をこうどんどんどんどん重ねて、不満を言葉じゃなくて表すんじゃなくて表情で表していくところがいいですね。で、原節子さんといえば僕もそうですが、オズ映画をすぐ連想しますけれども、あちらで見せるようなお芝居とはちょっと違うムードがあってですね、オズ映画の原さんとは違う良さを感じることができる。結構まあ身振り手振りもそうですけれども、表情とかセリフ回しも濃いめの表情の付け方とか、大きなお芝居もあってですね、そこが効いていて、その面白さがありました。でまた、最後の方ですね、後半はまあただの会話シーンなんだけれども、まあ座って会話してるだけなんだけれども、すごいこう妙な色っぽさを感じさせるシーンもあってですね、そういうところも含めて見どころだと思います。で、そしてその夫である初之助、この人は上原健さんが演じられていますが、この人もまたこう絶妙な複雑さを持った奥行きのあるキャラクターで、悪い人じゃないんだけどっていう人ですね。悪い人じゃない、物腰も柔らかいし乱暴な人でもない、でもなんかまあ時代なのかな、家庭ではそれなりのこう亭主関白感を見せるというか、でまたその悪い人じゃないし物腰も柔らかいし、まあ笑顔も絶やさないし、そういうようなその違う方向から見れば優柔不断な雰囲気が、さっき言った三角関係にも悪い影響を与えていって、まあでもストーリーを盛り上げてくれますね。で、これ後から振り返って思い返すと、初之助とこう対照的な人物が一人設計されていて、これが後半から出てきて活躍するんですが、これがまあ構造的によく出てくるなと。これが対照的に描かれることによって、なんかこう、キャラクターがそれぞれ立ってくると、後から考えるとよくできてるなと思いました。で、MVP とも言えるすごい特徴的なキャラクターがメイの里子ですね。これ島崎由紀子さんが演じられているんですけれども、これは強烈なキャラクターで、いわゆるぶりっ子系の悪女ですね。まあいろんな人にちょっとちょっかいを出して好意があるように、あれ俺のこと好きかもしれないってこう思わせてしまうような女性で、まあ無邪気なムードで、この人もまあ悪い子ではないんだろうけれども、でも怒られても自分が悪いとは考えないタイプのちょっと意地悪なところがあって、わがままで、でお父さんに怒られてるんだけれども隠れてあくびをするシーンとかも最高でしたね。すごいこれが効果的なキャラクターでした。で、まあそういうそもそもの脚本のキャラクター設定のうまさだったり、それが役者さんとのマッチが加わってキャラクターが立っていって、ストーリーを盛り上げていきます。で、ポイントの3つ目は50年代当時の街並み、文化が見られるところですね。初之助が、里子を大阪見物にバスツアーに連れていくんですけれども、そこで見られる大阪の街並みだったり、 興味深いですね。大阪城も見えます。で、その後初之助が会社の人に接待に連れて行かれるところ、ここがすごい面白かったです。キャバレーに行くんですけれども、キャバレーってもう今も廃れつつある文化らしいので説明が難しいですけれども、まあ、かつてこんなものがあったのかっていう、そう当時の風俗を見る意味でも面白かったですね。まあだからそういうリアルな景色だったり、昔あった文化、お店を見られるっていうのは、まあ、昔の映画を見る醍醐味だろうなと。そしてですね、ラストのオチの付け方、まあ、今だったら違う展開が主流かなと思いますが、まあ、ウィキペディアを見ると、まあ、だからちょっと情報に不確かな部分もあるかもしれないけれども、当時から批判されていたみたいで、原作の林芙美子ファンからもですね、いや林さんなら違うすごい風に書くんじゃないのって言った人もいたみたいでして、そういう風に僕も思ったんだけれども、でもさらに書いてあったのは、もともとは違う終わり方をしようと脚本はしていたけれども、会社側が NG を出して今の形になったと。まあだからまあ、いろいろこうバランス考えると、まあいいんじゃないのかなと思いました。まあまとめに入りますけれども、この映画、今ネットフリックスとか配信で見ても大変面白い素晴らしい傑作だと思いますが、これからまた、例えば 4K リマスター加えたり、絵の傷とかノイズとか撮ったり、音をきれいにしていったらですね、まだそういう意味で伸びしろのある映画だなと思います。そこが名作の面白い部分。今楽しむ意味だと思いますし、白黒映画に馴染みのない人は、まあ、字幕付きで見るといいんじゃないでしょうか。聞き取りにくい音質だったり、古い言葉で意味が聞いただけじゃ取りづらかったり、イントネーションが今と違ってちょっと立ち止まっちゃうところも、僕もそうやって見てるんですけど、字幕をつけてみると日本映画、見やすくなるので、古いものは。まあそういう形で見ていただけるといいかなと。僕もこれから、成瀬監督の映画勉強して見ていこうと思います。ということで、飯、興味を持たれた方は見てみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。皆様からのメール引き続きお待ちしています。今月は2つコーナーが終わります。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、この2つ今月をもって終了しようと思っていまして、最後のフィナーレ的にぜひぜひメールを送っていただければと思います。先週、あまり来ていないんですよっていうふうにお伝えしたところ、ちょこっといただけたそうなので、もうちょっとご協力いただけると、最後の花火打ち上げられるかなと思いますので、皆さん何かありましたらよろしくお願いいたします。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜夜に更新しています。誕生日プレゼントの、財布にまつわるエッセイがもう少しだけ続くかと思います。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。